はい、ついに今週で、
はいはい、
スモッチョが迫ってきましたよ。
27回目でしたっけ。
28回目。はい、12月4日ね。
28回もやってるんですね。
もう3年やってますから。
3年でした。
あ、もっとか。あれ4年か。4年だ、
ね、
ごめんなさい、4年だ。計算間違えるぐらい、4年だわ。は
い、スモーキーが7年目、
はい、7周年ですから。
そのうちの半分スモッチョやってる
んですか。半分以上
よ、ね、
すごいよ ね、
ね。
あの継続は力なりっていうね。
そうですね。
まあこれはぶっちゃけ継続は力なりっていうのはね、そのまあ凡人のエクスキューズなんですけども、はいはい、まあ僕は凡人ったんでいいんですよ。はい、ありがとうございます。
はい、まあ、デレッチもね、死んではないんですよ、はい、まあ、ちょこちょこやってます
よ。いかそうよ、
細々と
デレッチを、まあ、今我々あの大久保でね、
はい
はい、飯食ってあの今磯丸でちょっと水替えをやってますけどね。まあ大久保で言えば室橋さん。
まあそうですね、
はい、
室橋さんのイベントとかも主催、
はい、
したいんじゃないですか。
無理です、あのレベルは。あのランクは無理です、はい、プロですから。
まあまあまあ
できません。
そこまでリーチしましょう、
はい、
だって僕らには
この番宣もほら、
あ、そうです、
あのスモッチョの番宣だから。この話聞きたい人はスモッチョにおいで。
そうですね、いよいよ今週ですね。
そういうこっちゃ。そういうわけで、
はい、
はい、スモッチョ、12月4日、
コロナに負けず、
コロナ、打倒コロナでいけますよ、う
ん、まあ来年どうするかって話も、
ね、やります、
ぼちぼち
やりますよ。今日打ち合わせしましたけど、はい、やります、やりたい、
はい、はい、皆さんのおかげでね、
はい、やりたい。
本当に皆さん来ていただいたおかげで来年やろうかって話、
その通りです、
なりましたから、
はい、その通りです。ぜひ、
はい、
皆さんが集う場としてね、スモッチを維持したいので、
そうそうそう、
はい、ぜひきなこさん来てください。
あ、きなこさんね、
きなこさん来てください。
欲しいですね、
はい、あなたのメガネを俺は見た。
そうですね、
手帳お願いします。
ノボさんも来てよ。
本当だよ、
ね、
あなたは長髪が見たいわ、
ね、はい、あとは、まあ、いっぱい会いたい人
いるけど、まあ、来てちょうだい。はい、じゃあありがとうございました、
はいはい、
12月4日スモッチョ第28回目、
最後、
最後の
スモッチョ、皆さん、ね、皆さんのおかげで持ってますから、
はいはい、そして翌週12月12日土曜日はスモーキーイベント、はい、7周年記念をやりますんで、
カンディット、
はい、やりますんでね、カンディット営業止めるなっていうことで、
そうですね、
きちんと行きますから、はい、
確かに確かに、
はい、はい、ということでございました、はい、よろしくお願いいたします。
こんなんで告知できてますか。
大丈夫
です
はい、大丈夫や、
来てね、
来てね。今日はですね、前回8月6日に配信したあの李登輝総統、
はいはいはい、
まあ、お亡くなりになりましてね、まあ、それの哀悼の意を込めて、まあ、こんちゃんが李登輝さんという方はどんな方かっていうのを、まあ、お話しいただいたんですけど、
はい、
これがまあことのほかやっぱりリアクションがありまして
ですね。あ、本当ですか。
やっぱり台湾っていうとやっぱ日本人にっていうのはやっぱすごく馴染みのある場所で、はい、で李登輝っていうとやっぱりその台湾を代表するかつ親日家でもあるということで、
はい
はい、でちょっとね、でその後まあこんちゃんといろいろ話したんだよね、
はいはい、
であれは非常に満足いってないとい
やそうなんですよ、実はちょっとなんか、
はい、
なんていうのかな、割とこう表面的なところをさらっと紹介しちゃったなっていう、それで終わっちゃったなっていう気持ちがちょっと自分の中にあって、ちょっとこうリベンジさせてもらえないかなっていうのをちょっとカルロさんに。
ちなみに前回は、
はい、
激論63分、
はい、
なんか原音は、原音というか編集する前の音源は75分ぐらいです、
はい、
今日はあのいいですよ、いくらやっても
本当ですか、はい、いやなんせね、まあ、ちょっとこう台湾民主化の歴史を説明するとどうしても長くなっちゃうんですけど、
い
や
いいですよ、で、あの来週ね、12月12日はあのスモーキーイベントですね、
はいはいはい、
配信何周年記念のイベントが、まあ、パンディットであるんですけど、でこの激論カルロス対コンキタ側の、
はい、
こんちゃんがのネタがこれ台湾、
はい、連続でいいんですか。
連続でもちろんこれ言っていただくということで、まあ、その前振りも含めてね、
はい、
今日ちょっと改めて李登輝とは どうしたっていうのをちょっと話していただければ、
はい、
ありがたいかなと思います。はい、それではスタジオスモーキー始まります。流れからいきましょうか。
そうですね、あの、はい、まあ、前回、李登輝さんっていうのは、まあ、どういう人かっていう、はい、まあ、経歴をざっとこう舐めたような形で、はい、あのちょっとやらせていただいたんですけど、はい、まあ、その辺はなんていうのかな、割とウキとかにも載ってる内容だしっていうところで、はいはい、ちょっとせっかく僕も興味を持って、まあ、あの李登輝さんのこととか台湾のこととか勉強してきたんで、もうちょっと深掘りしたい
なみ
た
いな。なるほど、はい、
その裏側、その、はい、表面に出てる歴史のその裏側にどういうことがあったのかみたいなのを紹介できたらいいかなと思って、
はい、
はい、
ありがとうございます。
早速
どうぞ。
いいですか。
早速どうぞ。
でちょっと、まあ、一応前回のこと聞いてない方とか、
はい、
うん、まあ、忘れてる方もいると思うんで、はい、ざざっとですね、手短におさらいやらせていただいて、はい、で李登輝さんっていうのはもともとその台湾の本省人って呼ばれてる人で、まあ、昔から台湾にいる人、まあ、古い時代に中国から移ってきた人なんですよね。でその人たちを本省人って呼んでいて、はい、でそれに対して外省人というのがいて、これは、日中戦争というか太平洋戦争後に、うん、中国国民党が中国共産党に押されて中国大陸から、うん、まあ、1945年以降ですよね、はい、に、まあ、基本的に国民党員だったりその家族が多いんですけど、はいはい、が台湾に流れてきたこの人たちを外省人と呼んでいて、うんうんうん、で台湾ではもうその時代、外省人の方がどちらかというとその支配層にあたって、もともと本省人っていうのは、非支配層にあたるというのが、まあ、その構図になってます、うんうんうんうん、でその非支配層であるところの本省人だったんですね、この李登輝さんというのは。でにもかかわらず、1996年に、
はい、
総統の直接選挙っていうのを、うん、まあ、ずっとこう国民党の一党独裁だった、
うん、
軍事政権なんですけど、一党独裁だったところからその96年に、まあ、民主化を成し遂げた、
はい、
人なんですけど、うん、それをな、まあ、一代でやってくるわけですけど、うん、で彼が、まあ、どういう経歴でそういうのをやってきたかというと、まあ、すごいざっとなんですけど、はい、うん、まずあの彼もともと学者なんですよね。農業経済の学者で政治家ではなかったんですよ、はい、本人も政治家になろうとは思ってなかったと思います、うんうんうん、で、まあ、学歴的には、日本時代の京都帝大に行って、
はい、
戦争が終わって台湾大学に戻ってきて、うんうん、であとはアメリカ2つ大学行ってます。アイオワ大とコーネル大って行ってて、はいはい、でコーネル大で、まあ、博士号を取ってるんで、はい、まあ、バリバリの学者で、はい、でアメリカで卒博士論文が、全米農業経済学科学賞っていうのを受賞してて、うん、結構その学者としても割と博学、ある人で、これが結構ね李登輝さんが、まあ、成り上がったというか、うん、その総統になっていくまでに実はここら辺も大きく関わってくるんですけど、うん、でその後に、はい、まあ、台湾大の教授をやったりとか、はい、あと農林庁の官僚ですね、 をやって、
うんうん、
その後1971年に蒋介石が亡くなった後息子の蒋介石っていう人が総統やってるんですけど、はい、この蒋介石っていう人に一本釣りされる形で、
うん
国民党に入党してます、
うん、
でそこから、大きな役職を、まあ、歴任していくんですけど、はい、一番最初になったのはね無任所大臣って言って、要は、厚労省とか、
うん
国交省とかそういう決まった、省庁じゃなくて、うんまあ、専門の職を持ってるんだけど、その省庁にはつかない無任所っていうのはない任せるところ、
はいはいはいはい、
無任所大臣でこれは、最近コロナで話題になってる、うん、オードリー・タンさんって天才政治家って言われて、はいはい、IT 大臣って言われて、
はいはいはいはい、
あの人がねちょうどね、はい、その無任所大臣っていう役ですね。その役割をになって、でその後台北市長やって、うんはい、台湾省主席やって、はい、で蒋介石さんが総統になった時に、うん副総統に就くんですね、1980年
成り上がったんだね。
そうですね、だから、うん、まあ本人が意図したかどうかは別にして、はい、もう本当に政治の世界に入ってからはまあトントン拍子ですよね、うん、なりたくてもなれないような出世を遂げてるんですけど、
うんうん
で最終的には蒋介石さんが、88年に死んじゃうんですね、病気で、なんか重い糖尿病で亡くなってしまって、はい、そうするとまあ副総統だったんで自動的に総統に、エスカレーションするっていう形で、はい台湾総統の座に就くと。で総統の座に着いた後に、まあ、その台湾のいわゆる民主化、はい、彼はまあ海外でミスターデモクラシーって呼ばれてる男なので、まあ、民主化を成し遂げていくんですけど、うんまあ、大きいこととしては、国民党が 国民党が中国にいた時代からずっと議員っていうのは変わってないんですよね、はい、国会議員、まあ、立法院
選挙はなかったの。
そうです、万年議員で、まあ、昔の日本の貴族院とかそういうのに近いのかもしれないですけど、選挙がなくてもうずっと居座った状態だからものすごい高齢化してるんですよ、
うん、
でその万年国会を、まあ、解散させる、
うんうんうんうん、
っていうのと、あとは総統の直接選挙、これはまあ自分が初代の直接選挙で選ばれた総統になるんですけど、こういうのを成し遂げて、まあいわゆる民主化をしたと。でもう一つ民主化と並んで彼の功績だって言われてるのが、はい、要はその中国国民党は、うん中国を自分たちが支配しているんだという体で、はい、その一部であるところの台湾にいるわけ、うんうんうんなんですよね、まあ、実態は全然違うんですけど、
はいはい、
要するにその中国の、にぶら下がってる台湾っていう存在、うん、でその教育をまあ受けてきて自分たち中国人だっていう教育を受けてきた、
うん
まあ、ある世代の台湾人っていうのはいっぱいいるわけですけど、こうした人たちに、まあ、自分たちは台湾人であると、う
んはいはい、
中国人じゃなくて台湾を本土だっていう、まあ、いわゆるこれね、うんうん、台湾の台湾化っていうんですけど、
はいはい
っていうのをまあ成し遂げた、このがまあ民主化と台湾化っていうのが彼の大きな2つの功績になります、
うんはいうん、なんだら中国のことを西台湾って言ってみたいね
そうですね、これね結構ね難しいんですけど、
はい、
よくその中国から台湾独立っていうのをよく聞くじゃないですか、
はいはい、
であれって、独立派の人たちが言っている台湾独立っていうのはあくまでも、
うん
自分たちが中国だと思っている中華民国、まあ、国民党の政府ですよね、中華民国からの独立、台湾独立であって、何もその中国共産党の支配する人民共和国から独立っていう話じゃないので、なんか今そこがすごくぐちゃぐちゃになっちゃってるんですけど、基本的には台湾独立に中華人民共和国は何の関係もないというか、別になんか彼らにどうのこうのっていうことでは本来ないんですよね。なんかそんなのもね押さえておくとね、
はいはいはい、
ちょっと台湾を見るときに、
あ、それはすごく
分かりやすいかなと思いますね、
はい、
でまあ今ざっと言ったんですけど、
はい、
まあトントン拍子で彼が民主化を成し遂げたように、
はい、
まあ見えるんですけど、まあ、実際はねそんなに当然楽ではないというか、
うん、
そんなに簡単にいく話ではなくて、
はい、
で、リトウキさん、僕前回確かね、リトウキさん自身も言ってるんですけど、まあ、偶然の産物だっていうふうなことをリトウキさんも言ってるんですけど、僕もそうは言ったんですけど、当然その偶然って何でもそうですけど、ちっちゃい必然が、ね、いくつも重なった時に偶然に見える偶然であって、本当に偶然ってないわけじゃないですか。で今回はちょっとその小さい必然っていうか、はい、何があったのかっていうのをちょっとお話ししたいなと思っていて、はいはい、で去年一番最初遡って高校生時代の話からしたいんですけど、はい、まあ、その高校生時代っていうのはまあ日本の統治時代なので、基本的には優秀な人はナンバースクールっていうのがまあなんとか1校2校っていうのがあって、1校から10人優秀な順でなんですけど、台北にも台北1校っていうのがあって、はい、まあ、インテリ学校なんですけど、李登輝さんはそのナンバースクールじゃなくて、うん、台北高校っていうところに行ってるんですね。これもまあ優秀な高校なんですけど、ほとんど帝大に行くような学校なんですけど、なんでかっていうと、うん、その一校がすごいインテリバリバリの校風だったのに対して、うんうん、この台北高校っていうのはかなりバンカラな、かなり自由が利いた学校らしくて、はいはいはい、なんか面白い人材が、まあ、李登輝さんだけじゃなくてすごい輩出してる高校なんですよね。で、ここに英語教師の、ジョン・ H ・カーっていう人物がいたんですけど、はい、カール先生っていう、カール先生、まあ、カール先生って呼ばれてる人なんですけど、この人は結構キーパーソンで、英語教師を辞めて、うん、まあ、要は日本が、台湾から去った後に、うん、米軍のに勤めるんですよ。で彼がしてた仕事は何かっていうと、台湾人の優秀な若者をリストアップするっていう、このカール先生ってね、その時代にアメリカ人の英語教師っていうのが台湾にほぼいなかったみたいで、要は彼が一番米軍からしてみたらその台湾の実情を知っているアメリカ人だったので、でその優秀な学生たちのことも分かってる人材だったので、スカウトされてそういう仕事をしてるんですよね。でこの彼が作ったリストっていうのが結構いろいろ、まあその後の、まあ、李登輝さんにも関わってくるんですけど、う
んうん、それはやっぱりあれなのかな、米軍の意図としてはやっぱり中国の共産党から台湾を守るみたいな
意味。そうですね、大きい意味で言うと、要は共産の暴挙の砦が台湾になるわけですよね。まあ、極東で行くと日本か台湾っていうところが当然その中国大陸とこう接しているところなので、まあ、そこをどうしても守りたいっていうところが、多分すぐすぐそのリストをどうのこうのっていうことじゃなくて、いざまあ中国と対峙しなきゃいけなくなった場合、あるいはその本当に国民党が言ってるように国民党が巻き返して中国に行った場合にはもうそこは中国になってしまうわけですから、台湾、うんうん、そういった時のためにアメリカね、やっぱねすごいです、この辺の見てると。
そうだよね、
はい、でやっぱりなんか日本も、うん、まあ、今のもちろん政治はそういうことをしてるのかもしれないですけど、うんうんうん、この時代のこの調べていくとやっぱりねこう裏でいろんなことを考えて、うんうんうん、先手先手でこうやってるなっていうのはすごい分かって、うんうんうん、まあ、今の政治見てるよりはるかにこうダイナミックで、はいはい、面白いなっていうのがあるんですけど、うんうんうん、でまあ李登輝さん、そのカール先生がいた台北高等学校出て、はい、で京大に入るんですよね、はい、でそこに、すごいお世話になった、まあ、学生のその当時はもう大学卒業して、うん、その研究員が講師だったと思うんですけど、はい、大井林さんっていう高校の先生の、はい、先輩でもあるんですけど、うん、京大の先輩でもあって大井林さんっていう人がいるんですけど、
この人は台湾人、
台湾人です、台湾人で、うん、日本に行って、うん、日本で初めて台湾出身者で検事になった人なんですよ。すごい優秀な人で、で、実はこの人、はい、228事件で、はい、殺されてしまうんですけど、戦争が終わって台湾に帰るんですね、はい、その要は中国から来た国民党が、うんうん、まあ、台湾の放送会をやって彼らに任せてはまずいっていうのがあって、日本で残って検事やるっていう手もあったらしいんですけど、自分が戻んないと 台湾やばいっていうのがあって戻って、ただやっぱりその、まあ、正義感のある検事なので、うん、外傷人を裁いてしまうんですけど、うんうん、それが仇になって殺されてしまうんです。
その方は外傷人
なんですか？本傷人ですね。あのそう、まあ、外傷人、まあ、いろいろ賄賂とかやるんですけど、うんうん、まあ、そういったものを裁いてしまって、あの逆に殺されてしまうんですけど、うん、でこの大井国さんのもとに、これはもうずっと何十年も後の話ですけど、さっきのカール先生から遺族宛てに手紙が来て、守ってあげられなくてごめんなさい、うん、要はそのこのカール先生のリストの中に大井国さん入ってるんですよね、
う
ん、
おお、はいはいはい。
でこれリストがただ存在してたわけじゃなくて、はいはい、おそらくねある程度こうランク分けはされてると思うんですけど、うんうん、本当に優秀な上数パーセントに関しては、アメリカの軍人なり役人がちゃんと監視をある程度していて、うん、本当にそういう228の犠牲になりそうになったら、はい、そこで救ったり亡命させたりしてるんですよ。実際に生かしてる
事例があるんだ。
そうです。なんだけど、だからここに入れて大井国のことは優秀だっていうのは分かってたんで守ってあげたかったんだけど、まあ守ってあげられなくてごめんなさいっていう手紙をまあ書いてるんですよね。で、このリストの中に李登輝さんも入ってるわけです。だから李登輝さんはまあ偶然生き延びられたのも、まあ、運も良かったのもあるけど、うん、裏側では実はこういったものに守られてたっていうのがあるんですよね。
なるほど、
はい。まあ、彼ぐらいだと当然目立つ存在なので、うんうん、まあ、睨まれやすいっていうのもあるんですけど、うんうん、でこのリストってね、まあ、米軍側はそういうの持ってるんですけど、
はい、
国民党側にもリストあります。でこのリストは何なのかっていうと、おおおお、まあ、ブラックリストなんですよ、
はいはい、
逆に同じように優秀な学生をリストに載せてるんですけど、あ、
はいはい、
まあ、共産党も同じですけど、うん、要は下放させたりとか、あの暗殺したりとかっていうのあるじゃないですか、うんうん、そのリストを持ってるんですよね。で同じような人物がリストに乗っかってる、
まあそうなるよね、かぶるよね当然。
でおそらくまあ大井国さんもそのリストに載ってたし、で大井国さんの弟さんで大井久徳さんという人も、
はい、
この人とかは、その国民党のブラックリストに載ってるっていう情報を、うん、リークを受けて、うん、もう亡命するんですよね日本に。そういう人が結構いて、うん、あもう自分やばいなとなったら、もうその時代の人、台湾人の優秀な人たちはアメリカに行ったりとかヨーロッパ、うん、日本に亡命とかをするんですよね、うん、まあ、そういう感じで要はアメリカは、
はい、
その望郷の砦として台湾を使いたかったので、
はい、
台湾をその中国には絶対渡したくないという、うん、そのためにそのリストも作ったし、台湾の民主化っていうのも、うん、これはずっとアメリカが圧力をかけ続けてるんですよ裏で。台湾にしてみたら共産党の中国があるんで、アメリカの言うことは聞かずにはいられないんですよね。無視しちゃうと守ってもらえないから、
うん、そうだよね、そうだよね。
だからだけど、台湾化はしたくないんですよ、うん、国民党の人たちは、うん、そこですごいせめぎ合いが。
そっか、
まあその蒋介石が生きてる時代は、
はい、
まあ自分はもちろん大陸から来た人たちだし、うん、その映画を知ってるわけだから絶対いつか戻ってやろうっていうモチベーションもあるんですけど、うん、代替わりして息子の代、蒋介石の代になったら、蒋介石はもうそんなもの無理だって分かってるし自分はその大陸に対する思い出も親父ほどないじゃないですか、うん、じゃあそこで、自分たちがいつまでも支配階層でいるためにはどうしたらいいかって言ったら、うん、ある程度台湾を台湾化して、
はいはい、
自分たちはここを統治していくんだ、で統治するためにはどうしたらいいんだ、
うん、
民主の反感も買いすぎちゃいけない、
うんうん、
である程度本省にも使っていかなきゃいけないっていうところで、まあ、李登輝さんに白羽の矢が立つ。
そういうことなんだね。国民党の人は中国の本土に対する、まあ、郷愁もありますと、
はい、
だけど中国を支配しているのは共産党ですね、
はい、
共産党と国民党は戦っていました、
はい、
そうすると台湾に来てる国民党員たちっていうのは基本的に共産党員じゃないわけだよね。
そうそうですね。
ってことは国民党がその台湾を共産化する恐れというのはなかった。
国民党が共産化するってことはない
ですよね。ないよね、
はい、
ないよね。ってことは逆に言うと米軍は米国はアメリカは国民党をバックアップしてもよかったって話になるの。
それはその国民党に中国を奪還させるっていうことですか。
そう、
そう、もちろんそれは、まあ、そうしたら共産化はしなかったかもしれない。まあちょっと現実的じゃないですよね、やっぱり。
その時ソ連もいるからね。
そうですね。
ああ、そっかそっか、なるほどなるほど、わかりました、
はい、そうですね。でまあおそらくやるとしたらそのもう2回も3回もやってるんですけど、国境合作になるんですよ、おそらくね。それをやらせると。
なるほどね。そういう前例があるわけだからね、はい、日本という敵がいて、 そうですね、そこでもともとその趣旨の合わない国民党と共産党員、はい、共産党軍が
もう手を、そこはもうリアリストの中国人はそう
なってしまう。いや、それは理解できますよ、はい、うん、中国人は本当にリアリストですから。
だからもうその手は多分アメリカにはなかったんじゃないかな。
そういうことだね。
とはいえ、はい、で情勢は刻々と変わってきて、うん、日本もアメリカも台湾と断交して、はい、うん、中国と国交正常化させるわけじゃないですか。
ありましたね、はい、
でこの裏側には、はい、まあ、アメリカがベトナム戦争でかなり痛み合っちゃって、まあ、北越ですよね、その今、うん、ハノイの方、北ベトナムと太いパイプがあった共産党の手を借りないとソフトランディングさせられないような状況があったので、直接台湾は捨てて、まあ言っても小国なので、うん、台湾というか中華民国が小国なので、そことの、まあ、国交を断って、中国と結ぼうっていう動きがあって、それをまあ横目で見てた日本は、はい、まあ、日本の方が、日中国交正常化早いんですけど、まあ、要はその前にキッシンジャーが行って、はい、ニクソンが行ったのかな、はい、それを見て焦って、田中角栄の時なんですけど、日中国交正常化をやってるんですね。そうするともう即日台湾はもう中国と国交正常化するんだったらうちとは断交だねって言って日本とは断交すると、うん、アメリカの時も、まあ、数年後なんですけど、うんうん、同じ動きですね。でもう彼らはそうやってどんどん国連からも脱退 しなければいけなくなっていくし、立場はちっちゃくなっていく、
はいはいはい、
で立場がちっちゃくなっていけばいくほどアメリカの言うことは聞かなきゃいけなくなってくる。これがまあ大きい流れとしてやっぱりその台湾が民主化に動いていったところなんですよね。でちなみにね、さっきそのこの時代の政治面白かったねっていう話の、はい、まあ、一環なんですけど、はい、この日中国交正常化で台湾と、まあ、中華民国と断交するにあたって、うん、田中角栄はその後総理大臣になる大平正芳って、うん、はい、あの人を、まあ、当時の代表所って名前だと思いますけど、はい、台湾の、まあ、が大使館みたいなのですね、あそこに密使で送って、中国とは形は国交を結ぶし、台湾、中華民国とは人の危機もお金も物資の動きも一切もう今までと変わりませんと。
まあ密約に近い。
そうですね。その密書を送って、でかつこれは自分の本意ではないことですっていうことを、あの総統に伝えてくれっていう、こういうものをやってるんですよ。アメリカも中国と国交を結ぶんだけど、それと同時に台湾関係法っていうのを作って、はい、で最近もちょっとあのトランプさんのあれで話題になりましたけど、それでまあ台湾っていう存在を、まあ、それによって逆に担保していくような、しっかりこう裏で伝えたりとか法律にしてやるわけですよね。なんかねこういうことがやっぱり政治、まあ、もしかしたら今の時代もそういうことあって、うん、後の時代になってから分かってくることがあるのかもしれないですけど、なんかこうプロレス的っていうかね。
そうだよね、そうだよね。
多分蒋介石も蒋介石も分かってるんですよ、この時代になってこのちっちゃい台湾の島にいる自分たちと、あの大きい中国を支配している共産党がもうもはやそれは学力圧で戦うことはできないということは当然分かっていて、国際社会もそういうふうに動いていくってことは分かってて、はいはい、まあそれは不本意ながらもそれを受け止めて、うん、その代わりしっかり裏でディールはしてると、そういうような感じですよね。でまあこれがあるんで、まあ小慶、まあ、その時代小慶国っても息子の代ですけど、
はい、
彼自身も、彼の名前あんま出てこないんですけど、うん、彼がもう民主化の礎を作ったって言ってもいいぐらい、ガーッとこう民主化に 動いていくんですよ。
そうなんですか。
そうですね、まあ、李登輝さん自体ももともと政治目指してた人じゃないので、
はい、
政治に関しては全てその小結国から学んだと、まあ、自分はその小結国学校の卒業生であるっていうことを言っていて、あまり蒋介石に比べると名前聞かない人なんですけど、
なんか地味だよね。
そうですね、あのね、うん、見た目もね地味なんですよ。蒋介石ってね割と軍人前としたね、
はいはいはいはい、
割とずんぐりむっくりしたおっさんで、でまあ任期も短いというか、うん、まあどうしても李登輝さんと蒋介石の間つないだ人みたいなイメージなんですけど、やったことは実はかなり大きいこと
を
や
ってる。リズムに長けた人だった
もんね。そうですね、
うん、今の数学師匠みたいなの
じゃない。そうそうかもしれないですね。だから もう、ま、もしかしたらまさにそうで、
うん、
民主化に動いたっていうとこう割とこうなんていうのかな、台湾人のことを思った人っていうように聞こえるかもしれないですけど、
うん
うん、やっぱりそれはあくまでもアメリカのニーズを受けて、自分たちが台湾で生き延びていく、うん、今までと同じように、うん、立場で生き残っていくためにはどうしたらいいのかっていうところで民主化を選んだ、うん、
なるほど。
独立派って言われてる人、
はい、
その要するに国民党を倒そうとしている人たちはのことは、はい、めっちゃ暗殺とかしてるんですよ、この人。
つまりあれですよね、民主化っていうのは別に目的ではなくて、
そうそうそう、
単なるその手段だったってこと、うん、
生き延びていかなきゃいけない。
そうなんだ。
そうで、一説には多分これはそうなんですけど、実際そうなんですけど、
はい、
さっき言ったカール先生のリストの割と上位に李登輝さん載っています、
はい、
その情報を蒋介石は知ってたんじゃないかっていう、
お
要はそれを掴んで、
はい、
李登輝を徴用すれば、
うん、
アメリカが喜ぶっていう、李登輝を使ってアメリカと
つなぐ、エビで対応するじゃないけど、
はい、そういうね、
すごいねそれ、うん、
なんかね面白いでしょ。
面白いねこれ。
割とこうみんな、まあ李登輝さん自体もだいぶ狸なところはあると思うんですけど、うん、こうみんながね権謀術数に長けてるというか、
確かに確かに、
登場人物が割とこうみんなそういう感じでね、非常に。で、その蒋介石さんに、まあ、任用されて、
うん、
で、まあ、出世していくわけですよね。結局もうその出世街道っていうのは全て蒋介石が敷いたレールというか、彼がどんどん重い役職につけていくので、で李登輝さんを育てようっていう気持ちもかなり本気だったみたいで、
うんうんうん、
自分の元で大臣やってた時は、
はい、
当然自分と常に一緒に仕事してるからなんですけど、
うんうんうん、
市長に台北市長になった時は要は離れて仕事するわけじゃないですか、はい、最初の2ヶ月毎朝、
はい、
李登輝さんの執務室に来て、
は
い、どうだと、調子はどうだと
報告をしようと
で2ヶ月やって役所の中でも評判も悪くないし、
はいはい、
まといたことをやってるっていうことを2ヶ月かけて納得して、もそこからは一切来なくなったらしいんですけど、本当にその李登輝を育てようっていうね気持ちはかなり本気で。
そのどうなんですか、ね、そのいわゆる一つのビジネスとして蒋介石は李登輝を利用しようとしたと思うんですけど、はい、個人的な感情としては2人の仲ってどうだったん
ですか。正直その蒋介石さんが李登輝さんを人間としてどう捉えてたかっていうのは僕は分からないです。
はい、
さっき言った通り、その本当本気で育てようとしてたっていうことは間違いないと思います。
はいはい、
で逆に李登輝さんは蒋介石については語っていて、
うん
もちろんその大きな理念としては、
うん、
彼は外省人で、
はい、
本省人に対してもその支配するような立場の人間なので、
うん
うん、そこは相入れないところはあったんでしょうけども。
はい、
蒋介石に対してかなり尊敬もしてただろうし、
うん、
その大切にしてもらったっていうことも感謝もあったと思います、
うん、
民主化に対しては蒋介石は少なくとも本気で取り組んでたんだっていうことを言ってるんですよ、うん、
なるほどなるほど。
李登輝さんも、うん、なんかそこの関係は悪くなかったんじゃないかなというふうに、まあ、その代わりその蒋介石さん以外の後ろ盾っていうのは李登輝さんに一切ないんですけど、はいはい、
なかったんだ。
ない
です。蒋介石一本だった。
はい、
それはそれリスキーだね。でも
だから、うん、まあ蒋介石さん突然亡くな88年に亡くなる、うん、
はい、
で、まあ、自分は総統になるけど、
うん、
もうはしご外された状態も裸の王様なので、
そうだよね、
うん、
そうだよね、
じゃあここから自分は実権を握って、うん、まあ、彼自身が実権を握ろうとしたかどうかっていうのはまた別の、
はい、
あの議論なんですけど、
はい、
そこから仕事をしようと思った時に、
うん、
どうしたらいいのかっていう話がまたあって、
うんうん、
まあ、これはちょっとこの後に はい、要はこれで総統にはなりましたと、小渓谷がなくなったことによって自動的に総統にはなりました、うん、でも裸の王様です、うん、じゃあこの裸の王様から実際に民主化をどうやって成し遂げていったのかっていうのが、まあ、この次のストーリーであるわけですけど、はい、基本的には彼の本、あの李登輝さんの本とか読むと、はい、もう本当に後ろ盾も何もないのであのとにかく長老たちに低姿勢で接しましたと、はい、あのご機嫌伺いをしてとにかく信用してもらう
取り入ったと。
でもこれ もうずっとそれをしたって書いてあるんですよね、うん、本人もそれを言っていて、でまあ信頼を徐々に勝ち得ていくわけです、はい、83年の記事だったかな、
はい、
台湾の雑誌で、はい、83年の記事なんでちょっと古い時代なんです。小渓谷が死んだのは88年なんで、はい、まあ、総統になったのが李登輝さんが総統になったのが88年の話なんで、その5年前の、台湾史の記事なんですけど、はいはい、この雑誌でね、4月号83年の4月号で、はい、小渓谷の後の総統は誰がなるでしょうかっていう特集が組まれていて、小渓谷ってね、あの自分が生きてるうちに、うん、もう次は小家の人間が総統になることは絶対にないですって言って、は
い、小渓谷に息子いなかったんですか。
小渓谷には多分息子います、 いると思います、けどももうそこは世襲ではやりませんよって言ってる人なんですよ。じゃあ誰になるかっていう特集が組まれていて、はいはい、でその、ちょっと一文をそのまま読むと、はい、李登輝さんね、そのランキングでいくと7番目に出てくるんですよね。
7番目なんだ。
そう、上6人は外相人の、はい、まあ、長老重鎮たちで、もう李登輝さんは副総統にもかかわらず、
はい、
ランキング7位なんですよね。
でも本省人の中で一番
もちろんです。もう一人ね、8なん、まあ、李登輝さんとほぼ同じぐらいで、はい、もう一人旧なんとかさんっていう本省人の人がいるんですけど、その二人が本省人で出てくるんですけど、それ以外は全部外省人で、李登輝が総統に選出されるとすれば、はい、それは彼の凡庸と意思薄弱が容易に現実政治に適応する点が買われてのことである。実権を握る中国軍人がなお台湾人政治家を表面に立てる必要がある時のみ、うん、李登輝は彼らの最も喜ぶタイプで選出されるだろうっていうか、要は李登輝っていうのはもう自分の意思も何もなくて平こらしてるやつだから、神輿としてはちょうどいいんで、それが求められた時だけ李登輝は総統になれるよっていうことを書いて、それぐらい分かってないんですよ。
微妙な。
でもそれぐらい要は表に出してないんですよね。
なるほど。
だから長老たちも、まあ、これぐらいのこれぐらい書かれる人だからこそ賠償人にもかかわらず、まあ、信用というか疑いの目をかけずに受け入れてしまった、まあ、
どっか見下してたんだろうね。
そうですね。
で組みしやすい。
そうで、まあそうやって少しずつ信頼を獲得してって、
はい、
でまあその小渓谷さんが死んでピンチヒッターなんで、残り任期が2年、88年が90年、だから90年になったら本当の総統選というか、まあ、選挙はちゃんとないけど、その国民党の中で、その行われるわけですよね。でこの時に李登輝さんがもう一回、総統になれるかどうかっていうのが結構大きい。でならせたくない人は当然めちゃめちゃいるわけですよ。でそれをことごとくいなしていくんですけど、例えばクーデターとかも起こりそうになるんですけど、そういうのも情報を聞きつけると、マスコミにそれをリークするんですよ。でマスコミがそれを報じて潰していく、
は
い、あと、90年にね、野百合学運って言って、
はい、
民主化を求める学生の運動があって、中世記念堂ってあの大きい台北のど真ん中にあそこに6000人ぐらい学生が座り込みで、民主化を求める、まあ、デモをやるんですけど、これも彼は利用するわけですよ。要は自分が民主化を出したいと言ってしまったら長老たちに目をつけられて反感を買うけど、学生たちがそれぐらい言ってて、学生は6000人だけどそこにデモ隊として集まってきた人もまだまだいるわけですよね、
はいはい、
でその数万人の民意っていうのがあって、うん、それに押されて自分はもうこれどうしようもないと。
なるほど、なるほど。
これ蹴散らしてしまったら大変なことになるからっていう、はいはいはい、そういうものを利用して、まあ、要は自分の意思は全く見せずに、うん、ただ他人の力というか、 それを言い訳にして民主化をどんどん進めていくんですよね。でね、この農林学院の時にすごい面白いなと思ったことがあって、はい、座り込みをしている学生たちのところに、はい、まあ、離島に行って自分で解き伏せようとするんだけど、はい、行ってみたらもうちょっとそういうことができる状態ではないっていうことが分かって、うん、まあ、民主、そのデモ自体はねそんなに激しいものではなかったみたいなんですけど、はい、そこにさすがに離島をポンと行くにはちょっと危なすぎるっていうのがあって、まあ、端の方でそれを見ていて、で、これはちゃんと話を聞いてあげなきゃいけないっていうところで、総統府にその学生の代表53人って書いてあるんですけど、はい、53人って結構な人数なんですけどを呼んで話を聞くんですよね。そこで国是会議って言ってね、開かれた場でこれからの台湾をどうしていきましょうみたいな会議を開くことを約束するんですけど、で学生たちはまあ他にもいっぱいその万年議員を辞めさせろとかいろいろ要求事項があって、それに対して離島議が答えていくこの姿を動画で撮影させてるんですよ。
誰に？
その役人に。
役人に、
はい、政府の役人に、
はい、
で動画で撮影して、
はい、
その場で国是会議開くよって、
はい、
約束するところまでの動画を、
はいはい、
その日のそれ夜8時からその会議があったんですけど、会議というか学生たちとの折衝があったんですけど、はい、その動画をすぐにそのデモのど真ん中の中世記念堂に持ってってデモ隊に見せるんですよ。でこれによってデモ隊は納得して、
納得するよ、ね、
その夜中のうちにそのデモは、解散するっていう。すごいでしょ、この手、ね、度胸というか手腕って。
それでも離島機にしてみたら、まあ言ってしまえば手形を切ったわけじゃないですか、
うんうん、
これ能っていうその長老たちいるよね。
まあそうそうですね、
これどうやって落ち切ったんだろうね、
うん、そうですね、これね結構この辺複雑で、もうこれその農理学院って1990年なんですけど、はい、この前の年にまず1989年って、
はい、
天安門事件ありますよね。
あ
でベルリンの壁の崩壊もそうだし、
あの時代だ。
もうそうなんです。だからもうその時代が、
あ台湾だけじゃないんだね。
そのままとどまることを許さない時代に入ってきてたっていう大きい、そういう時代の流れに乗ってのことなんですよね。でまあそこにかけたんだと思います、
はいはいはい、
学生の声を借りて民主化を進めるっていう。でそれとその離島機が相当になることをよく思わなかった、
はい、
まあ、旧先鋒は蒋介石の奥さんの宋美齢っていう人で、
はい、
この人は ものすごい資産を持ってニューヨークで、
うん、
もう贅沢三昧の生活をしてるんですけど、蒋介石がなくなって離島機がもしかしたらっていうところでもう絶対にならせたくないと。でニューヨークが帰ってくるんですよ。で、その当然邪魔もするし、
はい、
どうも彼女は総統になるつもりで帰ってきたらしいんですけど、
うん、はい、
この宋美齢ってもともと中国の本当に有数の金持ちの娘だし、
うん、
でそこから元を正せばその中、うん、本当に中国の、トップだった蒋介石の夫人になって、うん、でそこから逃げてきたとはいえ、
うん、
台湾には日本が残した資産がたんまり残っていて、それをタダで全部もらってものすごい金を使って生きてきた、そういう女性なのでものすごい傲慢な女なんですね。
だよね。
だから実はこの長老たちの中にも、
はい、
もう宋美齢は勘弁してくれてる人がいっぱいいるわけです
なるほどなるほど、まあそりゃそうだよね。勘弁しようと
片や腰の低い離島機がいて、はい、そうすると中には宋美齢を疎ましく思ってもうこいつには来てほしくないっていう長老もいて、そういう人たちと組んで、まあ、結局彼女を追い返すんですよね。
敵の敵は味方みたいな。
そうそうそうそうそう。
なるほど、これ人間臭いドラマだね。
すごいね、すごいんですよ。
なるほど。
あ、そうだ、一個話すみません、ちょっと忘れてたんですけど、はいはい、さっきのね農林学部の時の話でしようと思ってたのが、
はい、
それまでの国民党だったらそういう大きなデモがあったら当然、まあ、警察力なのか軍 軍事用使ってなのか分かんないですけど、はい、まあ、暴力でそれを解き、うん、抑え込むっていうことを当然してきたと思うんですけど、まあ、一切それをさせなかったんですね。でそれは李登輝さんがさせなかったんですけど、これ李登輝さんもちろんそれは学生たちに傷つけたくなかったってまあ思ってたのもあるんでしょうが、うん、はい、その暴動の収め方っていうのを実は日本に自分の部下を送って、これね、日本の一番最初の内閣安全保障室長になってる、
はい、
サッサー敦之って、あの人に事細かにどう対応したらいいのかっていうことを聞いて、その通り実行してるん
です。マジで？
そう、すごいでしょ。なんかもうこの辺も
浅間山荘事件の時間
そうそうそうです、あのサッサー敦之、はい、
ね、そうだよね。うわ、
その通り実行したって李登輝さん言ってるんですよね。へ、絶対にその学生に危害加えてしまったら、
はい、
収まんなくなるかも、絶対にそれだけはするなっていう。
はあ、すごいね。
そうそう、だ裏でちゃんとそういうコミュニケーションをやり合ってるんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、
表に出てるのは本当に氷山で
一般
であって、そうです、その水面下でもそういうことがあるんだね、
うん、
いや面白いね、これは。
いや、こういうのはだから日本ともやってるし、あとはその発火のつながりでいうと、
はい、
当然シンガポールのリークワンユーとも、
そっか、そういうのあるんだね。
これは軍事の方でもそういうことやってるし、そういうなんか海外の手もノウハウもすごく借りながら、彼は政治を進めてってる。すみません、話がちょっと戻ってしまったんですけど、はい、その装備例も追い返しましたと、うん、じゃあこの長老たちどうやってやめてもらうのって話が残りますよね。
そこになるよね。
そう、これはもうこの人たちどかさないことには選挙も何も始まらないので、でここは超リアリスト、
はい、
国民党はその当時世界一のお金持ち政党なので、うん、たんまりお金はありますと、うんうんうん、すげえ多額の退職金で、もうこれでお前らやめてくれっつって金で誰も傷つけずに済むんだったらもうそれでいいっていうのが李登輝さんの割と割り切った、金で済むことは金で解決しようっていう人で、だからもう
割り増し退職金を払うんで、
どうせその人たちなんて先がそんなに長くない人たちなんで、お金たんまりもらえれば辞めるじゃないですか。
あれだね、大企業のなんか相談役とかに対して鈴木健のどうやんのよって結局お金だよっていう、それと同じだよねこれ。それで血を見ないで済んだんですよ、それ。
そうです、そうです。
そうだよ、ね、
で辞めてもらって、ね、選挙によって議員を決める、まあ、立候補を決める。
すごいね。
簡単に言えばマジシャン的な、こう、
いやいや、そうですよ、もう寝技、立ち技、裏技、
うん、あんまりこうゴリゴリっと権力でどうのっていうよりは、うん、割とこういなしてすかしててこの原理で何かやっていくみたいな、
なんか人間の心理をなんか知り尽くしてるね、
うんうん、そうかもしれない
です、ね、いい意味でも、うん、悪い意味でも、まあ、悪い意味じゃないけど、その、うん、何つったらいいんだろう、我々がこう見てる人間の心理の幅を、
うん、
もう何十倍も超えた幅をやっぱりこの人は人間の、人間をやっぱよく知ってるよね、
そういう人、うんうん、そうでしょう、
本当に。
で、まあ、その議員たちにはやめてもらった、
はい、
で次に、僕ちょっと前に言った、
うん、
国民党がブラックリスト持ってますよ、
うん、
そのブラックリストに載ってる人たちって、で海外に逃げた人って、うん、台湾に戻ってきたら確実に殺されるので、
なるほど、
ずっと海外にいたままなんですよ、あの時代から、はいはいはい、このリストを解除するんですよ。
おうおうおう。
それによって、いや、まあ、大体その海外に行った人たちって、
うん、
当然独立運動もしてるし、うん、みんな結構大学の教授になってたりとか、うん、ある程度こうある程度の地位にいる人も、
はいはい、
知恵もある人が多かったので、
はいはい、
その人たちが退去して台湾に戻ってくると、もうそしたらもうどんどんどんどん加速していくわけですよね、
民主化の動き
は、はい、
で台湾人にしてみたら、まあ、ある意味ヒーローが戻ってきたみた
いな。そうです
もんね。
でこういうふうにその力を借りてどんどんどんどん
空気を作って、
ダメ押しはその1996年に総統を直接選挙で選ぶと、
はい、
でこの時に、まあ、今回 の香港とかのこともそうだと思うんですけど、うんうん、この時に、共産党は台湾海峡にミサイルを撃ち込んです
よね。はいはい、ね、
うん、で、まあ、アメリカの空母が2隻行ってそれを止めるんですけど、うんうん、もうこれで完全に勝負は決まったなというか、うん、これやっちゃったら、そんなビビって何もできないっていうよりは反感が強くなるに決まっているじゃないですか。でもこれによって、まあ、李登輝は当選を確実に当選するわけで、
うんうんうん、
その民主化を確定させて。
なるほど。これ李登輝分かってミサイル撃たせたんじゃないのって話。
ね、これね、あのこのミサイルについてもは、ちゃんと話が出てて、
はい、
ですね、李登輝が撃たせたんじゃないです、はいはい、ないんですけど、ね、この時はまだ軍事バランスでいくと、うん、経済のバランスもそうなんですけど、
はい、
台湾の方が人民共和国よりも上なんです。
あ、なるほど。
その少なくとも、はいはい、その台湾海峡の制空権っていう意味でいくと、うんうんうん、台湾の方が、まあ、アメリカから武器の供与も受けてるので、はいはいはい、最新鋭の武器がある。
なるほど、なるほど。
で、片やかなりローテクな数だけある、はい、あの軍事力なんですよね、中国のものっていうのは、はいはい、
その当時はね、
うん、だから、まあ、少なくとも台湾海峡でやり合う限りは、うんうん、台湾の方が経済の戦いになってもまだ台湾の方がはるかに力があるっていう状態だったので、うん、中国も実はこのミサイルは本気では撃っていないですよ。でこれは何でそれが言えるかっていうと、
はい、
96年その前年1995年に、
はいはい、
中国と台湾の、はいはい、交渉の窓口をしていた李登輝さんの部下のところに一本の電話が入って、
はい、
名乗らないんですけど1週間後にミサイルを撃つけども絶対に人を殺したりはしないから慌てるなっていう電話が1本だけ入って、その後からミサイルが撃たれていくんですよ。だから中国も本気ではやりたくない、でも形ではそういうことをしないといけない、
メンツの問題だね。
そう、でもそれを1本ちゃんと入れるんですよね。
なるほどね、
うん、これ勘違いされて戦争になっちゃったら、まあね、自分たちは損してしまうので、
う、ね、まあそこうまくプロレスにしましょうっていう話だよね。
そう、
うはー、すごいね、この歴史の。
いや、なんかね、面白いでしょ。なんかちょっとその真実は小説よりきなりというか、
一般的にはその台湾海峡に中国の共産党がさ、ミサイル撃ち込んだってとんでもねえ野郎だっていうのは一般的な見方じゃないですか、
うん
うん、でも今みたいな話聞くとさ、まあ、それは共産党にしてみればまあメンツの問題もあるしなみたいな、分かるもんね、
うん、
でそれを分かって台湾としてはそれをまあ受け止めたわけじゃないですか、うん、でもとはそれも分かってたんですよ、あの米軍は。
あ、もちろんもちろん、
ね、そうです。それでじゃあやつらはやつらとしてそのじゃあ台湾をバックアップしないとメンツが立たないっていうんで艦隊を出したわけですよ、うん、からね。そうだよね、
うん、もうかなりこうダイナミックだから、なんていうのかな、これ李登輝さんっていうヒーローが現れて民主化を一人で成し遂げたっていうよりは、やっぱりそれは時代の必然だったし、まあ、そこでうまく立ち振る舞えた李登輝さんっていう人のまた能力もあったんだとは思うんですけど、うん、
ね、だってそれこそ天安門とかさ、ベルリンの壁がなかったらこれなかったかもしれないもんね、
う
ん、
いや、そうですそうです、
うん、
もうだから全てがこうそこを民主化に向かってその風が吹いてたというか、
う、
ね、後押しをしたんだと思うんですよ ね、
そよね、
まあ、だからこそ成し得たっていうことなんですね。
確かに。
で、まあ、これが、まあ、おそらく、
うん、
偽らざるその台湾民主化の経緯であると思うんですけど、ちょっとねこの辺のことってね、いっぱいその李登輝本って出てるんですけど、割と最近ずっと産経新聞かなんかが記事にしてたやつが本になって、李登輝記録だと思うんですけどっていう本が一番まとまって全部網羅して載ってるので、もし興味がある方は、今僕が喋ってないこともそこにいっぱい載ってるので、はい、それを読んでもらえたらなと。
じゃあ、サイトにリンク貼っときますよ。
ありがとうございます。
アマゾンのリンク、
これが一番まとまってると思います、
はい、
なんですが、ちょっとそこにあんまり載ってない、まあ、ちょっと触れてるところも一部あるんですけど、
はい、
載ってない話もちょっとしたいなと思って、せっかくなので、
はい
はいはい、
ぜひ。
今までのその経緯、の中で、
うん、
じゃあ李登輝さんって、いつからそういう民主化独立に動いていたのっていうのが疑問として残りません。
疑問だよね。
まあ一つそのなんていうのかな、種明かし的な、
はい、
種明かしというか謎解明につながる話がありまして、
はい、
1961年、
はい、
61年ってまだ彼が最後のコーネル大学を出たの68年ですから、はい、それよりもまだだから政治家になるよりもずっと前の話ですよね、はいはいはい、1961年に、はい、その時多分台湾大学の教授とか役人をしてた時代だと思うんですけど、うん、出張で2ヶ月日本に来てるんですよ、
はいはい、
で、 その時って白色テロのど真ん中なんで、うん、出張とはいえ当然特務って呼ばれてるんですけど、うん、国民党の監視がついてる状態で出張に来るんですが、なんでその李登輝さんが特務の目をかいくぐれたのかが、うん、まではちょっと解き明かせてないんですけど、うんうんうん、ある人のもとにその出張中に訪ねているんですよ。それは誰かっていうと、はい、最初の方でお話しした殺されてしまった王育林さんの弟の王育徳さんっていう人がブラックリストに載ってるっていう情報で日本に亡命して、
はい、
彼は明治大学の教授になってるんですけど、
はい、
日本で台湾青年社っていう独立結社、台湾独立のための結社を作ってバリバリに独立運動してる人なんですけど、
はいはい、
その人の元に行ってるんですよね。で一度も面識がないんです、
はい、
あの育徳さんとは、はい、殺されてしまった育林さんとはその京都大学時代に、面識があるんです、
うんうんうん、
で育徳さんのことを多分聞いていたんだと思うし、うんうんうん、それで育徳さんの家に李登輝さんは行くんですよね。なんで行けたのかは分かんないんですよ。育徳さんその時外出をしていて、で帰ってきたら李登輝さんがいたと、
うん、
で当然まあ李登輝のことはその時代は誰なのかも育徳さんにしてみても分からないんですけど、まあその晩話をして、まあ、日記が残ってるんですよね育徳さん、
はいはい、
で日記に書かれてるんですけど、はい、その晩話をしたらもうこんな会談時が台湾にいたとは思えない、
うん、
思わなかったと。彼がみたいな人材がおそらく100人でもいたら台湾は理想郷になるかもしれないみたいなことを日記に残していて、でちなみにその李登輝がここに来たっていうことを日記に残すと、はい、バレるとやばいんで、まあ、微妙なんですけど李登輝の党をね東っていう字に変えて日記には書いてるんですよね。
なるほどなるほど。本当は登るだよね。
本当そうです。
それ東に、
はい、で書いていて、であまりにもその晩の話がすごく実りがあって、はい、まだ話が足りないっていうので、うん、その次の日に今度は大育徳さんから李登輝さんが泊まっているところに、うん、訪ねて、このたった二晩彼らこの2日しか会ってない、その後にも先にも会ってないんですけど、この2日間だけ会ってるんですけど、この2日間でおそらくその民主化や台湾独立や、うん、まあ、もちろん経済の話も含めてかなり深い話をどうもした、うん、要はもう政治家になるよりもずっと前から、
うん、
ある程度李登輝さんの中にはそういうものがあったんです
。
そうですね。で、
そっか、そうなるよね。
うん、
それは
ちょっと分かんないですよ。そこの日記にもはっきりその、はい、どうのこうのっていうことは書かれてないので、うん、分かんないんですけど、ちょっと一文紹介したい、
はい、
これちょっと最後に紹介したいなと思います、はい、この大井久徳さんっていう人は85年に結構61歳かなんかでも亡くなって、うん、まあだから台湾に帰らないまま彼はブラックリスト解除よりも前の話なんで、うん、日本で亡くなってるんですけど、台南で今のね、蔡英文さんの下の副総統の頼清徳さんって男性、
はいはいはい、
彼が台南市長の時にこの大育徳さんの記念館っていうのを、はい、建ててるんですよ台南に。要はそれって、台湾独立って自分は声には出せないんだけど、
うん、
大育徳さんの記念館を作ることによって思いを伝えてるんですよね。でこの記念館ができた時に、李登輝さんが寄せたメッセージっていうのがあって、はい、これちょっとそのまま読みますね、
はい、
王育林さんと王育徳さんの兄弟は共に台北高等学校の尊敬する先輩でしたと、うん、
はい、
で、兄の育徳さんは台湾の司法を背負って立つ人材でしたが、非常に残念なことに228事件で犠牲になられました、
はい、
弟の育徳さんは日本に亡命されましたが、私は東京で一度お会いし、
うん、
台湾の将来について語り合ったことがあります、
うん、
住む場所も与えられた環境も異なりましたが、私たちは共通の理念で結ばれていました、うん、それは台湾人の幸せを願い、そのために最善を尽くすということでした、はい、っていうふうに書いていて、
うん、
その独立運動の結社を作ったのがこの東京で李登輝さんが前の年かなんかなので、
うん、
おそらく育徳さんは独立の話は、うん、李登輝さんにしてる、
はい、
その中でその共通の理念と言っているんで、
うん、
まあ、そういうことなのかなというふうに。
ということは李登輝 さんは、
はい、
その理念がやっぱり心の中にあったんで、
うん、
例えば自分を少し下に見せることもできたし、
うんうん、
まあ、ゴール設定があったわけじゃない
ですか。そうですね。
でいろんなものを見ることもできたし、うん、っていう考え方できるよね。
そうですね。
なるほどな。
この61年からですからね。で
気が遠くなるぐらい長い。
長老を騙してたのがその30年後ぐらいの話ですから、
ね、
普通の人間だったらちょっとこの胆力はね、ちょっと持てないでしょ。
でましてやその独立運動っていうとどうしてもこう剛腕的なね、
うん、
感じがやっぱりあるんだけども、全くそんなことなくて、
そうですね、
むしろ南東派というか、
うん、
だけど心が強くないと、ね、南東派にもなれないわけで、
そうですね。その絶対にその民主化をなすのにあたって、
うん、
暴力的な方法を使っては、
はい、
あ、そもそもの話が変わってしまうから、それは絶対にしないんだっていうことは言ってるんですよね。
相当だから意志の強い人なんだね、
うん、
この人は。
そうです
ね。我々にはもう伺い知れないぐらい多分強い意志を持ってるんだよ。なるほどね、はい、この人の話はこれいくら聞いてもこれ
もう、まあ、まだまだ僕も話してない話はいくらでもあるんですけど、
まあなんつうの、97歳だっけ。
そうですね、97歳、
ね、100歳近くまで生きた人の話っていうのは、まあ、当たり前で尽きないんだけど、それ以上にね、やっぱり我々が知ってるその大きなその出来事の裏にさ、こんな話がこんなにあるっていう、いや驚きですよこれ。でしかも日本がやっぱりそのロケーションからしてもやっぱり相当深くね関わって
る。そうですね、それはもう絶対そうでしょう。
いやこれはあれですな、こんちゃん、イベントがかなりこれ楽しみですな。これ
イベントもちょっとね、まああのイベントの方は
どこまで深掘りしますか、イベントで。
これね難しいですよね、ちょっとまあできれば楽しんでいただける話にもしたいなっていうところもあるんで。
ただどうですか、まあ、今ちょっとコロナでね、はい、台湾もまだほら旅行行けないじゃないですか、
はい、
来年のなんか秋ぐらいっていう話ですか、
ね、そうです ね早くてもですよね。
でしょ、うん、ただまあ大体、まあ、それぐらいのタイミング皆さん狙うわけじゃないですか、うん、だからまあ近くにもあるっていうことがあるので、
はい、
解禁になった時に一番先に行く、ね、外国が、まあはい、まああえて外国と言いますけど、
はい、
まあ、台湾だ
と、はい、
するとその、まあ、下調べじゃないですけど、
ね、そうですね、
事前学習でちょっとこのイベントに来て、
はい、この話を、
はい、
イベントの話を、
はい、
ちょっとからね、ちょっと興味を持ってまた台湾に行きたいなって気持ちになってもらえると。
そこからまた台湾に残ってるそのそれこそ中世記念堂じゃないですけど、
はい、
ああいったものをまた見に行くとね、
はい、
また違うほら感覚があるかもしれないですよね、
はい、そうですね、
はいはいはい、でまた文献もいっぱいありますから、
ね、
はい、僕もちょっと改めてあのまたいろいろ本とか読んでみて、
あ、ぜひぜひ、
はいはい、あの渡航が解禁になったらね、
はい、
ちょっと行きたいなと思います。
あ、行きましょう、その時は一緒に、
はい、三光駅も行きたいです
から、ね、あ、そうです。あれがどれぐらい変わってる
の、まだ残ってんのかね、あれ
わかんないっしょ、
わかんないよね。
だってコロナであの状況であ
の場所が一番コロナでやばいような感じするもんね、うん、ちょっとそれも確認してみたい
ね、
せっかくだから、うん、はい、分かりました、ありがとうございます。じゃあまあ、この続きはっていうわけじゃないですけどね、
はい、
あのちょっと12月12日のイベントでちょっとこんちゃんにまたいろいろレクチャーを
ぜひ
いただきたい
と思います。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Stop it!